およそ半年ぶりでこちら FMC 九州新鍋 FMC スタジオにやってまいりました。相変わらず、こきかなくて狭いスタジオでございまして、よく FMC 九州のメンツはこのスタジオで頑張ってられるなと、いうふうに思うわけでありますけれども、今日は夕方16時40分発の全日空機で伊丹空港から熊本空港にひとっ飛びでやってきたわけでありますけれども、ちょい早くスタジオを出てしまいまして、で伊丹空港に着いたのが、まあ、14時半ぐらいだったんですかね。で、2時間もあるということでやることがないで、しかももうとっとと荷物を預けてチェックインしてしまえということで、中に入ってなんかどっか喫茶コーナーかなんかで暇つぶそうと思ったんですけれど、入ってみたら意外と店が少ないんですよ。で小綺麗になってるんですけど、スタバだとかそういったのあるんですけど、なんかわざわざスタバに入るのもちょっとなというのがありまして、であと立ち寿司もありましたね。立ち食いの寿司で1貫75円、でこう美味しそうだったんですけど、寿司を食うほどでもないなと。で今度はなんかラーメンのコーナーもあったんですけど、なぜか東京のラーメンでなんとかオリーブとか書いてあって、なんかつけ麺みたいなやつだって、なんかこう横浜家系みたいなぶっとい麺のやつで、私それ好きじゃないのでパスで、今度たこ焼きがあるんですけど、たこ焼き食べたいとは思わなかったんでパスで、大阪うどんって書いてあったんですけど高かったんでパスで、でその後鶴橋のなんか韓国料理屋みたいなのがあって、別に今そんなの食べたい気分じゃないんでパスで、なぜか焼き魚の定食屋が入ってまして、塩サバ、定食うまそうだなと思いまして、で1000円、まあまあまあこんなもんだろうなという値段だったんですけど、でもなんか今塩サバを食う気分でもないなということでパス。結局何も食わず何も飲まずゲートの前に行きましたら、お姉さんが近づいてきまして、すいません、アンケートにご協力よろしいでしょうか。いいですよ、暇なんで大いにやらせていただきますって感じで、アンケートに答えたところ、なんかトートバッグをいただいて、ちょっとラッキーな、ラッキーな思いをしている、小市民榎田新右衛門九州に見参ということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 九州新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
平上谷優子と、
そして
あ、いいですね、やっぱりね、あ、前島です。
いらっしゃいませ、
本当に
熊本ようこそ。
目の前に犬猿の中が
いや似てる部分たくさんあるんだよね。車大好き。
この人はもう親子のちぎりでも結んでるんです
けど、ね、そうだね、
あなたの息子ぐらいの年でしょうか。だって
そうです
よ、もうこの際どうね、この人の養子に入るっていうの
は。そうですよ、そんな私は
もういろいろ恋愛
取り向こう取り嫁という形にしてもらってる
し、
よう知らんですら。
いやそれとは榎田さんの家族とね、団らんプランというのが。
あ、そうですか、そうですか。
いらっしゃいませ熊本。
そして今大阪市東淀川区の、総勢地サテライトスタジオにいるのはこの人です。
そこまで住所言わないですけど。
別に住所じゃないでしょ、それ。駅名でしょ、それ。
エグです。
あ、どうもどうも、すいませんね、なんかわざわざ出ていただきまして。
ありがとうございます。
いや、もう、すでにやってますよ、一杯。
ああ、何飲んでるんですか。
なんだこの、あーって。
え、何を今召し上がってんですか。
ビール。
ありがとうございます。
そうね、ビールといえばですね、こうちょっと冷えたビールがあったらしいんですけど、榎田さんがもう捨ててしまえと。
そうだね、冷蔵庫にね。
だって賞味期限が完全に切れてるやつで、うん、もうだいぶ経ってるみたいですから。
ええ、まあ、賞味期限ですから。
いや、じゃあ、あなた飲めばいいじゃん。
あとビールがね、あんまり、ね、
苦手な
んだ
ね。
あんまりね。はい。あの、飲めたら飲めるんですけど。
うん、だから、ね、いつの間にか増殖してるみたいでね、そのビールがね。まあ、よくわかんないです。じゃあ、お便りいきたいと思います。はい、こちらは京都府。京都市からいただきました。41歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
たたた大変です。高知県土佐清水市の地域おこし協力隊として東京からの移住者が、やってまいりまして、そこで、ある施設を借りて経営しているカフェ、ニールマーレというお店があるそうで、でこれに地元の有力者、ちなみにこれはその、建物を、まあ、管理しているNPO 法人の理事長だそうですけど、うん、の嫌がらせがすごいです。で、書類を捏造して退去勧告をしたり、従業員へのパワハラセクハラ、あるいは権限がないのに経営への口出しなどなど、うん、なんでバイト雇ったんだろうとか、そういうなんか文句言うらしいですよ。うん、で土佐清水市の市役所の方では、過去の経緯からこの理事長に、まあ、いろいろ恩義があっていろいろ強く言えないと、頭が上がらない状態 で仲裁するどころか、その土佐清水市側から退去勧告をそのこのカフェに突きつけるような、ことがあって、まあこれでまあそのまあ対立していると。でどうしようもないので、もう SNS でこう身に問いますよと言ったら、この理事長が SNS が何者じゃいと、やってみろいということで、このカフェの方が、はい、漫画まで書いてですね、でそれをこうツイッター上とか出したわけですよ。もう今もう大炎上に今なって、今もう土佐清水市やパニックになってるということですね。でこれはどうなのよというですね、やっぱり私物化っていうのはここまで来るんですよ。
ああ、私物化はね。
私物化というのは。
本当に私物化っていうのは恐ろしいですね。
恐ろしいですよ。
なんか含みがあるな。
やっぱね、やっぱ自分のものでない、やっぱその集団で管理するものというか、組織というものは。
集団で管理、まあ、その思想も管理するっていうね。
まあまあ、ともかく、ある一定のプロセスを経て、その、決定していくっていうのが、まあ、組織の、まあ、常道というか王道ですけど、この、理事長さんというのは、まあ、全部自分が偉いんだと、俺が全部やったんだと、だからそのこの施設に関しても、もう俺の意見を聞けと、でそれ聞かないやつは、もうダメだと、で何が何でも叩き出すと、で自分のそのなんかイエスマン的な人を次の後釜に据えると、
あれ？
で、このね、で、このカフェは、成功してるんだそうです。営業的にも。
はいはい。
この土佐清水市。
成功してるんですか？
成功してるんです。ね、なのに、こう、いろいろと口出しをするということで、これはもう本当大変だ。今後、だからこれ、多分メディアが、いろいろとこう、突っ込んでくると思いますけど、エグさん、ちょっとなんか音が、なんかシャカシャカ音がするんですけど、きなめえ子にいつも言ってることがそういうことです。よろしいでしょうか？こういうことなんですね。
私最近やってないけど、まあいいや。
お願いしますね。で、まあまあそういうことで、これどう思いますか、こういうのってのは。
いや
理不尽ですよ、やっぱ。うん、理不尽。
うん、私物化はいかんね。
私物化っていうか、やっぱりね、やっぱ人はやっぱり人間は一人一人ね、うん、人間なわけで、それぞれの考え方もありますし、やっぱりね、それをやっぱりね、こう、もんで、やっぱりいいものになると思うんで、やっぱりね。
やっぱ吊るし上げは良くないということをこう。
なんかそのうち吊るし上げするんじゃないですか？
吊るし上げをする。
はい。
ああ。
いや、そのカフェも。
これ、いや、だから、はい、このね、その NPO の理事長が、最初ね、いきなり退去勧告っていうか、退去、その紙をね、はい、持ってきたらそうなんですよ。その NPO のハンコついたやつ、
はい。
ところが NPO っていうのはね、やっぱそのちゃんと理事会っていうのがあって、決められたルールがちゃんとないと NPO 人にならない。
はい、
で、それ、その周りの人たち全然知らなかったんですよ。で、勝手に自分でハンコして持ってきてるわけ。
はい、
いきなり、
はい。
で、今度それがさすがにこれ市役所の側もそれはまずいですよって言って一回引っ込めて、うん、で、今度は、そのみんなの総意でやってきましたって言うんだけど、はい、それもやってないんだって。会合は持ったんだけど、全然違う時代の話をして、はい、でついでにともかく何でもいいからここにハンコつけって言ったらしくて。
上には上がおるんすね。
はい、で、それでいきなり持ってきたということで、やっぱ、でもこれ、あれですよ、有印私文書偽造ですよ。 犯行ついててやってますか、はいはいはい、これ犯罪ですからね。
確かに、
でその例えばまあ、1人か2人の人物をその十何人もの人で囲んで、
はい、
ね、自分の主張を強要する場合というのは、はい、これ強要罪とか脅迫罪になる可能性あるわけですね。そういうこともですね、やっぱ組織というものはやっぱちゃんと考えなきゃいけないだろうなってことは僕もやっぱ思うわけですよね。エグさん
なぜエグさんに
振る、そういうこれね、リモートの人にね振る方が面白いってことがだんだん分かってきたんですよ油断してるんで、あの振りやすいんですよ。いつも嫌うエグにやってることが今エグさんに振りかかってるってことです。
そうだね、
どうですか、これどう思いますか、こういう問題は。
ちょろちょろいろんな現実をぶっ込んでくる2人が面白くってしょうが
ないですよね。実話をね、ノンフィクションをこう散りばめないとやっぱりいけませんよね。
そうですね、薄手に乗り固めたらねいけないですよね、やっぱり。
ということでね、
まあ、
まあでもこれはどうなるんですかね。あ、エリさん、まだなんかこう、何の音なんですかね、このなんかこう、ほうきで吐いてるような音がするんですけど。
それ知らない。
なんかこれ、
分かった。
はい。
分かんない。イヤホン関係ないの。
イヤホンが、
なんか服にすれてるとかなんかないですか、マイクの部分が。
マイクないもんな。
いや、マイクあるから聞こえてるんですよ。マイクなかったら聞こえないんですけど、今は止まってますよ。今は止まってます。
スマホ1メーター離れた場所のスマホしかないんですよ。
ああ、じゃあ、もう完全に。
今、音がしてません。まあ、そういうことでね、だからこれ、田舎にね、その、まあ、都会から、こう I ターンとか U ターンとか J ターンとかって言いますけど、で行ってひどい目に遭う人の話がよく出てくるんです最近、で本気でね、その街をね、そのもう一遍復活させようとかっていう思いがあるならば、絶対そんなことやっちゃいかんのですよ。
そうですね、
よその血をそこに入れるということによって化学変化をもたらすべきところなのに、でそれでこのそのカフェは成功してるようなんですよね、経営的にもね。
そうですね。で、
それをわざわざ潰して、てめえのエゴで、その、
なんか強いよ。特徴が強いよ。
てめえのエゴで、なんかこう、ご利用しするということが、
なんかみんなすごいな。
ね、いかがなものかという、
そうね、
まさかこれ九州までやってきて、こんな危険な番組に今なってるか、夢にも思わなかったんですけど。
あ、これ、カフェの話をしてるんですよね。
ああ、まあまあ。
カフェの話
です。
はい、カフェの話
です。他はもう皆さんの想像にお任せ
する、
はい。
カフェの話をしてるだけです
から。話ですから。
想像はね、自由ですから。
想像は豊かに。
はい。想像までそのね、あんまりその強制するとね。
そうそうそう。そうすると、もうあるものは本当に飯が喉を通らなくなってですね、一人になるのも嫌だというような、この器用なことを言い始め、
いや、でも。
そしてもう一人は、どっかからか電話かけてきて、涙声で、本当にえのきださん、えのきださんという人がどっかいるみたいなんですよ、それ。
カフェにおるんですか、
ね、出ちゃったよ、出ちゃったよ。
カフェにえのきだという、私の名前と似てる名前の人がいるみたい、えのきだ、なんか、エスエモンっていう人がいて、でその人のところに電話がかかってきて、なんかね、もう、なんか、
もうみんなほら想像がね、
ENDK さんですね。
そうですね。
ENDK にね。もう、そういう、かっこいいですね、ENDK。DJ、ENDK だぜ。ちょっと引っかかったけど。
まあ、でも本当にでも、なんかあれですね、その成功してるんやったら、そのまま行くっていうのがね、やっぱり、筋やと思いますし、むしろそのスタイルを作った人を評価するっていうのが、
いや、実際そうなんですよ。
ですよね。
で、ともかくね、そのなんかこう、なんか指示を出したくてしょうがないジジイなんだと思うんですよ。ところが、それをその、センスがそもそもないわけでしょ。で、センスがないからこそ、そういう知識を持ってる人に入ってもらおうということで募集したわけで、で、その、何天狗になってんだこいつって、その、このジジイがね、もうあえて言いますけれど、だからそういうようなまたエグさんの中でまた音がしました。
あ、分かった、はい、
今してます。 カサカサ言って
ます。ポテチかなんか食べてます？
はい、違うと思う。違うと思う。
髪の毛。はあ、髪の毛が揺れる音かな。
マイク、マイクかな。そうだ。ああ髪の毛のサラ
サラ。髪の毛に、髪の毛がこうマイクにザザッ。
はい、ザザザザ。怖いじゃないですか、それ。
ザザザッという。
これ、これ、そう
です。ね、はい。すいませんね。いや、こんな性能のいいマイク困るわ。
まあ、マイクのせいではないと思うんですけど
ね。そうですね。
まあまあ、だから今後これがどういう展開していくのか分かりませんけど、はい、この、その、あの NPO の理事長っていうのが、うん、まあおそらくもう個人特定されてますから、ちょっともう今もう電話だなんだっていうのが
いっぱい来てますね。
おそらく来てますよ、それで。
まあでもあれそうね、SNS 本人がやってやれるものやってみろっていうふうに言った
んですよ。言ったからそうなんです
ね。も
う
ね、
それはもう、はい、
それは自業自得、そうそう、引き金になって
許可を得たわけですから。
で、おそらくこの土佐清水市の市役所、はい、あるいは観光協会、はい、もうすごいみたいですよ。
あ、
もう抗議の、またなりました、またということで、本当に
大変ですな。
まあこういうあの土地狂ったまあ一人のなんていうんですか、こう裸の王様というか、その権力を持ってしまったっていうのが人を変えるっていうことなのかもしれませんね。
奥深い。
続いてのお便りでしょうか。沖縄県那覇市からいただきました。47歳主婦、ラジオネーム、アイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
たたたた、大変です。タイ、バンコクで、巨額詐欺事件の被告に対し、
はい、
禁錮、12,640年。
すごいね。
禁錮12,640年。すごいですね、の判決が出ました。
すごい、どういう計算
なんだかよくわかんないってこと
で、西暦超えてるじゃないですか。
これタイバンコクの、はい、ラチャダービセーク通りの、うん、刑事裁判所があるそうです、うん、これは2533人から、はい、合わせて13億7600万バーツ、うん、ピンときませんね、
はい、
日本円に直すと54億6000万円かな、以上を騙し取った、通称、はい、メーマニー被告、
メーマニー
すごい
に対しまして、はい、禁錮12,640年の、
はい、すごいですね、億ですか、10億でもなくて、
判決を下しました。で、禁錮12,640年の判決が出た後、はい、このメーマニー被告は、はい、罪を認めたと。まあ、罪を認めるとこれはまあタイのまあ法律なんでしょうけど、はい、認めると刑期がこう
短くなって、うん、そんな変わらんとじゃない、
刑期が素晴らしい、もうガンと減りましたよ。
あ、そんな減るの、
5056年。
意味ない意味ない意味ない、
ほんまに、やもう無期懲役でいいじゃないですか。
意味ない意味ない。
で、5056年に減刑されて、
はい、
でさらにこのタイの法律では、はい、最高刑というのが決まっていて、
はい、
禁錮刑は最高20年までってなってる
んですよ。じゃあ全然や
ない。感じじゃないですか。
だから実際は20年なんだと。
ああ、
じゃあなんでそんなこと言ったんでしょうね。
わかんないですけどね。ともかく罪が重いから、その重さをこう、
表現したかった
んですか、出したんで
しょうね。でもさ、54億円騙すって。
大したもんですよ、それ。
あの人間ってあれじゃないですか。4億円あれば遊んで暮らせるらしいですよね。
まあまあ。
あ、そうなの？ 4 億円でいいの？
4 億円あれば、ちょっと贅沢で、ちょっと遊んで暮らせるような、
そ
うな
の。それに、まあ、運用をうまくやれば、多少の利子もね、日本の銀行ではちょっと難しいかもしれないですけど。
でもそれってさ、年齢によっても違うくない？だから若い人だ
って、だから
年取ったらさ、
余命っていくんでしょ。
確かサラリーマンが一生平均稼げるのが2億円ぐらいだし、
まあそんなもんね。
じゃあ若い20歳ぐらいから
その倍を稼ぐってことは、もう平均年収の2倍はもうがらうってことなんで、
まあ遊んで暮らせるってことですね。で、このメーマニー被告とその仲間たちは、
その仲間たち、
2019年の3月9日から同じ年2019年の10月30日までの間、はい、
うん、
わずか半年ぐらいですね、
はい、
Facebook などを通じて、はい、貯蓄や共同投資に参加するように人々に嘘の宣伝をして現金を積む、
投資
ということで、
なんか FX に投資しろとかじゃなくて、
分かんないですけどね、
商品を売れとか、ま
あ、いやだから2000あの嘘の儲け話を言って金を集めるというよくあるとあのトヨタ商事みたいな商法のなんか
だった
んじ
ゃないですか。それどこの国って言いましたよ。
タイです。
タイでそんなにか、はい、あの騙し取れる場所なんですかね。
分かんないですけど、
そんな金額ね。
タイも結構お金持ち、まあ、増えてますから。
だから日本が金
なさそう。日本だけが今どんどん貧乏になってるんで、はいはいはい、他の国みんなどんどん伸びてんだから。
そうなんだ。はい、
だってさ、そのこれあのね、やっぱこんだけの金って言ったら、やっぱほらその、うん、おそらく金持ちを相手にして、
うん、
その、
そうでしょうね。
うん。
でもやっぱして金持ちが騙されるって相当ですよね。
だから巧妙な手口だったんじゃないですか。うん、
すごいね、考えるに。
規模が違いますね。
うん、まあいわゆる天文学的数字という。ことになりますね。え、すいません、エッグさん。何の音ですか、それ。今の。なんか、
ごめんなさい。
すいませんけど、あの、なんか、サイレンサーかなんかついた銃でなんか人撃ってませんか、今。
すいません。
多分何人転がってます。
2本目開けました。
あ、缶ビール開けたんですか。
開けた。はい、はい、はい。
できれば CM の間とかにやってくれませんかね、そういうのは。
それかミュートにするかです
ね、こっちあのはっきり言って飲ませクイズでやってるんですよ。
まあ柳田さんがあのビールを捨ててしまいましたので、
うるさいのだから。ちなみにあのね、数字というのは、はい、まあ、仏教でこう、はい、あの成り立ってるその単位がこうあったりするわけですよ、はい、それでまあ刹那って刹那主義とかって刹那ってあるじゃないですか、はい、刹那ってのは指をこうってこう弾くじゃないですか、はい、
あの刹那じゃなくて
これが刹那、これの65分の1
刹那すぎるの刹那じゃないでしょ。
それですよ。
あ、それですか。
それは刹那すぎるは違う。
違うですよ。
それはあの刹那いってこと。
うん、そうそう、刹那、
刹那で、これはまあ、それ単純に言うと75分の1秒だっていう話なんですけど、であとでかい数字で言うとこうっていうのがありますね。
はい、
あの K の上が外でしょ、はい、K 外除上交換制裁積なんてね、
分からない、
最悪は無料体数ですよね、
そうそうそう、で高架車がそぎ成田だ、
うん、
でこれがこうっていうのは天女が舞い降りてきまして、
はい、
でっかい岩がありまして、
はい、
一里四方です。1里って4キロですから、はい、4キロ四方の 巨岩がありまして、はい、そこに羽衣、天女が羽衣をさっと撫でるんですよ、
はい、
で帰っていくんですよ、
はい、
これ100年に1回ですから、100年に1回降りてきてさっと撫でるんですよ、でそれを、まあ、100年ごとに繰り返すんですよ、でその一里四方の岩がなくなるまでってことです削れて
よくわからない、
私もよくわかりません、
わからない、
そういう数字もありますね、まあ
惜しいよね、でもね、
金庫12,640年
当たらんかね、宝くじ、
すごいですね、
宝くじ当たらないですね、
当たらないよね、
私はまあね、1万円を3つバラで当てたというの
が、ああ、それはよ、
10万円かけてですか、
ええ、あれはね、
何百円でしょ、
10枚買って、
うん、
10枚かな、なんか
何千円か、
いや自分も1万円ぐらいと当てたことあるんですよ、1000円か2000円分買ったんですかね、スクラッチで、
あれ最高いくら、
あれ300円、
300万円
です。
あ、いや違う、当たったことがある金額の
高額、あ、でも1万円が最高ですね。
あなた何いくら
だ、3万。
ああ。定時で。何勝ち誇ったようにね、勝った。
いいじゃないか、いいじゃないか、50歩100歩でいいじゃないか。
エグさん、宝くじ買います？
ああ、ほとんど買ったことないですね。
ああ。当たったことあります？
あ、300円なら。
あ、300円。それ当たった
とは言えない。誰でも当たるもの。
それ当たったとは言えないですけどね。
うん、
というね、ことでございまして。まあ、人を騙すのは良くないことで。
そうですね。本当に騙し方っていろいろね、ありますよね。そういうのいろいろね。
やっぱお金っていうのもやっぱクリーンな使い方っていうのは大事だなという。
確かにね。いいように使わんとね。
投資詐欺とかもね、横行してるんで本当に
気をつけなきゃいけないですね。無駄なお金は使わない。
そうそう、だから無駄なお金がある人はともかく IBB にやっぱり基金にね出していただくという、これが一番いい、
だから今あれですよね、 IBB が募集してるのは、はい、IBB への 募金と、はい、で榎田さんのインプラント募金。
違います。
まだ言うね。
違うですか。
前島君、帰りの切符渡さないってやり方があるんだけど、ずっと熊本に住んでもらってもいいんだよ。
もう気合いの家で徒歩で帰ってくるかね。
徒歩で。
それからヒッチハイクか。
ヒッチハイク。
まあそれでも1週間ぐらいかかるかもしれないです
ね。いやいや、そうやったら深夜バスで帰りますよ。
まあまあね。
3000円ぐらいで帰れるはずです。
そうですね。
ということでございまして、今日はね、こちら、熊本の新鍋 FMC スタジオからお送りしておりますが、はい、まあ
なんか来てびっくりしたことありました？
何がですか？
あ、でもまだ空港からここまでの距離ですもんね。
びっくりっていうか、まあ、やっぱり店が変わってるっていうか、それまであった店がなくなって違う店ができてるとか、はい、そこのホタクボのところにスタバができてるとか。
ああ、ホタクボにスタバ？
うん、
国体通りに、
スタバっていいっすか？
いや、俺全然スタバ好きじゃないから。
スタバよりコーヒー買うのがいいっす。
まあ、いや、私スタバよりコンビニコーヒーがいいです。
あ、いいですね。
美味しい。
俺はドトールのがいいですけど、
ね。あ、ドトールいいですね。
そしたら私あれがいいよ。クロワッサン、チョコクロワッサンがあるとこどこだ。
え、チョコクロワッサン。
チョコクロワッサン。
サンマルクですか。
あ、それがいいな。そこら辺
で。サンマルクパスタ美味しかったですよね。
パスタ。
パスタかなんか。
サンマルクのパスタってだってあそこで調理しないでしょ。
なんか冷食のような気がする。
あそこで温めてただ入れるだけじゃない。
よくわからんけど。いや、実際作ってるかもしれないので、ちょっとね、失礼なこと言いません。
ごめんなさい。
ということでございまして、一旦 CM に行きまして、続いてもお便りをご紹介してまいりましょう。はい、
味田店探訪。今回の味田店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ、こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。